週愛せん
パラキルでございます。今週のテーマは無党派の乱であります。やはり無党派がいいねということでお送りしていこうと思っていますが、やっぱり今回この戦乱の中で、得た教訓というのは、まあもう政党っていうのはやっぱりちょっと面倒くせえなっていうのが一つ、それともちろんその自民党とかそういう公明党とか政権与党の当然腐敗というのはもちろんそれはあるわけだし、でその新しく出てきた新興勢力あるいはまあ古参の野党として共産党とか社民党とかあるわけですけど、そしてまあ当然立民そして国民民主と維新も当然あるわけですけど、なんかもうこの乱立状態が日本にとってもうどうよっていうふうにまず思うのと、そのまあもちろんその自民党この岸田政権のやってることのめちゃくちゃ差っていうのもまあ一つあるわけですけど、これによってじゃあどうなったかっていうと、今この日本国って私とんでもない状況に今なってるなと思ってて、でこの6月にそのまず電気代がドーンと上がるじゃないですか。
そうですね。
で当然その光熱費その他がもう一気に上がる。でそれと同時に今度はそれに関係するいろんな製造業にも全部それが跳ね返るということで、今あれでしょ、なんか米が倍になってんだってね。
あら、
値段が
恐ろしいですね。
でもうでさらに言うとこの円安がずっと続いていて、で私はやってないからピンとこないですけど、そのニーサだか新ニーサだかあんなもので結局その民間の投資先として結局そのお金が海外に流れてしまっていて、そのいろんなところでもどんどん円がその海外に流出していくという、もう円じゃなくて他の基軸通貨に変えた方が安全ぐらいな感じで、どんどん円売りが進んでいるということで、ますますもう本当これとんでもないスパイラルに陥ってるような気がするんですけど、それをじゃあその現政権が止められるかって全然止める気もなさそうにな
って、日本円じゃなくても日本のその総理自体がねもう信用ないですからね。それは日本円も下がりますわね。
でこれどうやってその、まあ、その逆転させていくのかっていうね、そのスパイラルをね、でどう考えてもさ、自民党にもそれを何かやってくれそうな手立てをこう講じてくれそうな人は見つからないし、で他のじゃあ野党にいるかっていうと
なかなかね、むしろなんかね日本が反社やりですと思いますけどね。
ああ
日本が反社やって日本がおかしいんちゃうかと思うんですけど、
まあでも何ですかね、もう、何一つちょっと期待できない状況になっちゃってて、なんかこう日本の政治でワクワクする話って全然聞かなくなっちゃったんですよ。
ないですね。
もうなんか聞くたんびにはってがっくりみたいなね。
年に、4万円の一回ぽっきりの
減税を、
はい、
するそうですけどね。
日額にしたら100円。
それなんか効果があるんですかね。
100円やったらなんやっぱり。やっぱりせめてやっぱこう1時間分のねこう最低賃金、
例えばさ4万を現金で配るって言うんだったらまだね、
だから金力5万
円にしてまあいいやいや、そうそうそうするとまだなんかあるじゃん、ね、使い道が、はい、税金をあの何でや安くしますよって話でしょ、
はい、
実感なんかなんもないよね。
ないですね。だからねなんか給料明細にね、減税っていうね減税したっていうね枠を書かそうとしてるらしいですよ。
だから一つ欄が増えるだけで面倒くさくなるだけの話じゃない。
結局それのあのシステムの回収費とかの方があたか作っちゃうかっていう
もうねもう怒ろうぜみんな
アホやと思って
もう話にならんぞこれ、
はい、
でまあその我々はね野党に一時期期待をしたわけでありますけれども、
極左のね、
極左決して極左を僕は応援してたわけじゃないんですけど、極左っぽい人が
力持っちゃったんですよね。
極左っぽい人がなんかこう頭の中で修正をしながらやっていってくれればいいなと頭の中で私もイメージしてたんですけど、気がついたら1ミリもブレて変人になってしまったと自称。
あ、そうですね。
だからその部分っていうのは、自分の主義主張に対しては1ミリもブレてないわけです。
そうですね。
で、それまでの言ってたいろんなマニフェストとかいろんな公約とかいろんなのとはどうも違う話になってきてると、でしかもやってることなすこと何でもそうだけど、まあめちゃくちゃということですね。
ですね。
まあ結局そんな話いくんですけど
ね。まあ、さっきの A 枠のね、夢グループの社長とは真逆のね。
まあ、結局今週も選挙解説なのかっていう話になるかもしれませんけど、ただね、あんまり進んでないですよ別に何にも。
まあ、勝手に爆発して終わってますからね。
だからこちら側はその何度も申しますように旦那さんのね氏名偽装とそして経歴偽装というのをまずアピールして、お客さんがわーっと集まってきたところで、吊るし上げ問題をドーンと出した。でこれで徹底的に追及できる状況になってきたなと思ったら、あれあれなんで、皇室は処刑
いや
処刑発言、
だって国会ってほらまず天皇陛下が除名御辞でこう召集するわけじゃないですか。
そうですよ、就任の時に、
ように、それを否定するってことは、むしろ自分の身分、自分をもこう否定するってことにならないですかね。
まあまあ、
てかそう、
いやだから全てが矛盾してるわけで、そういった意味で言うと。
そうですね。
はい、でそれに対するそのまあリアクションないじゃないですか。
はい、
いやそれは嘘ですと。何のことは言ったことありませんって言うのは勝手だから言えずじゃないですか。
そうですね。
で私はそんなことはそもそも思っていないませんと。私は、皇室の皆様を尊敬し、ね、そして皇室は日本の象徴として、見ていくというその思いに一切揺るぎがありませんとかって書いてくれればいいわけですけど、それはできない相談なんだな多分なそれは1ミリもブレないっていう自分のそれに心情からすればありえないことだからできないでしょ。
ほんま思うんですけど、もうそんなに日本のこと嫌いやったら、もう好きなとこ行ったらいいじゃないですか。もう
知らんけど日本を変えたいんじゃないの、その自分の好きな色に。
ほんまにね思うんですよね。いや別にだってその公務員問題もそうですけど、もうそんなにどうせやりたいんやったら職業選択の自由があるんやから普通民間でやればいいじゃないですか。
まあ
学歴もあるんやからと、思いません？
いやいや俺は前から思って
じゃあで公務員は特権じゃないって、でバブルの時から、こう順々に伸びていったらこれぐらい給料になるんやと、でも今の社会って下がってるわけじゃないですか。
はい、
分かりますよ、下げたら お金回らなくなるって、
はい、
じゃあその分下げて人増やせやと思うんですよね、公務員の数をね、だからその企業ポジショントークでしかなくて、ね、実際そうだったか分かんないですけど、例えば住宅手当のね二重取り疑惑とかもあるわけじゃないですか。
そんなことがあったりするんですか。
ツイッターでちょっとね、
あら、
見たんですけどね、
なんか部屋がマンションが半分で権利をこうお持ちになってて、
はい、そうですね、
まあ、事実婚だからできる話じゃないですか、
はい、
で何ひょっとするとそれぞれで住宅手当をもらってたりできたわけかな、それさ
疑惑ですからね。
疑惑分からないですよ、僕はそれはそうだと断定はしませんけど、
でもできる可能性はあるわけですよ。
テクニックとしては可能だよね。
はい、
うわ
でもこれ民間
羨ましいな
民間だったらありえないわけですよね。
ありえないね、
絶対ね、ありえないです。
ああ
けどそれがなぜかこう曲がり通っちゃうのか、
通ったかどうか知らないですよ、それは。
そうそう、
だから断定できません、
はい、通る可能性がねこう、あるわけですよ ね。じゃなかったら荷物です
よ。本当ね、いろんなところでねそういう疑惑がね、
はい、
出てだからもう本当にね、まあ、理科に冠を正さずっていう言葉があるんですけど、本当にあの人たちは理科で冠を正すぜって人たちなんで、でそれに対して一つ一つね夢グループのようにね、
はい、
ちゃんと真摯にね、
その
回答っていうかね出してくれりゃいいんだけど、 そまああのまるでないというで一回5月のあれ15日だったかなんだか忘れたけど、その旦那さんの氏名偽装に関しての、まあそのコメントがあのツイッターで出ましたけど、
はい、
あれは結局それに対するコメントではなくて公務員が政治参加して何が悪いっていう
ただのポジショントークでしたね、
で全く論点と違うところを喋ってるってことですぐみんなからうわーって攻撃が来たんで、
これねって思うんですけど、うん、論点ずらしでやったのか、
うん、
もう分かんないです
で。どういう意味？
だから結局その党とかその組織の体制自体が、
はい、
もうあのまあ中におる人全員とは言わないですけど、
はい、
その力持ってる人が、はい、なんかあの受け取り方っていうか、はい、もう感覚ずれずれずれとかもうブレブレじゃないですか。
頭がおかしいってことね。
そこまで言わないですけど。なんかその感性が違うっていう言い方にね変えたいわけですけど、
ああ
なんかこうよりその一般的な感覚じゃないんですよ、
うん、
良くも悪くもとか悪くもですけど、
はい
はい、なのでそれが論点ずらしで言ってるのかどうかすらもう自分には分かんないです。
もうあのすでにね、
はい、
もうかなりの数もうあのもう何通って言うのはあれですから言わないですけど、はい、あのインサイダーからの情報が届いてるわけですよ、はい、でそのいろんないわゆる指針をいただいています、うん、でその中でその例えば大石議員に対する憤り、
うん、
ものすごい憤り、ちなみにですよ、
はい、
これ もちろん言いませんけど、
はい、
その議員の方ですよ、
はい、
地方議会のね、
は
あ、でもうやめてくれと、もうそれはあの人にっていう本気で思ってるっていうそういう人がいる。でそういう話はね、まあ江のだらとかね、あるいはツイッターで俺が出すじゃないですか、はい、で今ともかく江の木田の口を封じなきゃっていう
でしょうね。
でどうも裏切り者がどんどんどんどん江の木田の方になんかなびいてるぞと。
でも申し訳ないですけど、最初の令和の本流は、多分自分らブレてないと思いますよ、
うん、いや俺だってそうだと思うよ。
勝手にブレてどっか行ったのが今の令和的な何
最悪決して俺は、ね、別に令和新選組乗っ取ろうとも思わないし、
はい、
令和新選組 のコピーを作ろうとも思わないけれども、はい、初期の2019年とか2020年ぐらいの頃の令和新選組が掲げていたテーマというか、
はい、
それぐらいその、まあ、いわゆる生きててくれよとかそういったものですけど、それに割と忠実に動いてるのはむしろ我々の方で、
そうです、
で
そうはブレてないです。だから、はい、本来令和新選組っていうものを応援してるのであれば今の令和は否定しないといけないです
と思うんだ俺も。
でそれがむしろ今の令和を肯定することは令和新選組に対してマイナスの効果、まあ、マイナスの効果しか生み出さないと思うんで。
だからでもね、後衛兵とかは令和新選組をなんとかしようじゃないんだよ。あれは太郎さん大好きとか大石さん大好きっていうのが基本前に出ちゃってて、もう党がどうのこうじゃなくなってる。だから むしろ彼はもう無党派なんだよ下手するともうただの山本太郎と仲間たちになっちゃった。
でもそういうのやったら、うん、山本太郎代表ね、
うん、
だいぶ思想強制されてません？
とんでもなくされてるよ。
やばいっすよ、
うん、
ほんまに山本太郎好きやったら、
うん、
守らなあかんすよ。山本太郎好きな人が、
うん、
でも守れてないじゃないですか。
もうでもさ、もう多分太郎さんがやってるってそれだけで何でもいいんだよ。
もう好き放題思想強制されて、それがじゃああなたの応援した山本太郎なんですかね。いや少なくとも自分は違いますよ。
いや俺も違うと思うね。
山本太郎のこと思うんやったらほんまにそういう組織をむちゃくちゃ
あれぐらい表情が変わっちゃった人いないなと思ってた俺。もう
最初なんかもっと人間的で、
いや楽しそうだったよ。
ですよね。
今ずきもう一つも楽しそうに見えないよ。なんか顔がなんかあれちょっとなんかあるね。
開き直りもね最初はなかったはずなんですよ。
うん、わかる。あれね開き直りじゃなくてね、それをねユーモアとかねいろんなもので返すね能力を持って
た人ありましたよね、うん、だからああいう返しっていうか心地よくてやったはずなんですけど、
うん、
でそれが本来の令和新選組だと思うんですよ、
うん、
けど今はもう令和的な何かになってしまって、
まあ、令和新選組って名前だけが残ってて、
そうです、
流れがだから、まあね 最初令和新選組って看板掲げた店ができて、はい、いいねここはって言って常連で通ってたけどさ、なんかちょっと味変わってきたなと。でところがさ、後から来る常連客はさ、そういうもんだって思って来るわけじゃん。
そ
ういう
ネーミングだけでね。
そうそう、はい、それで、でその中をよく見てる人がさ、あのコーラルブルーさんがツイッターで書いてたけど、そのなんだっけ、その材料がいいですよとかって思ってたけど、実は全然違っていて、うん、ね、で、ボランティアを搾取するところから、そのまあ労働力の搾取だよね、そういったことも含めてひどい内容だと。でその具体的にどういう材料でどういうレシピで作ってるのかなんて話を聞いた途端にむくれて、お前はアンチだと言われるという、そういうなんかものすごい秘密主義な気持ちの悪いなんかところになっていって、でそうなるといよいよ本当宗教と変わんなくなってきたなっていう話。宗教、
ほんまにその通りだと思いますけど、
まあ、宗教って、まあ大多数の宗教は真面目にやってると思うんですよ、大多数、ね、
そうですね、はい、う
ん、でなんかもう、
まあカルトですね、うん、はい、なんか最初その積極再生の数に関してもね、周りの人からっていうかね、例えば翼の塔の黒川さんとかが新規国際発行とかあんま言わなくなったと言ってるじゃないですか、うん、確かに中におる人からしたら、いやそんなことないって確かに思うと思うんですけど、うん、けどやっぱりね、一歩外に出てみたらね、だいぶその声でちっちゃくなってます、うん、むしろなんかこの大金持ちから取れっていうような声が多くなってるですよね、うん、でもまあそれはそれでいいんですよ、だって最初の政策にセカンドプランとして言ってたわけなんで、うん、いいんですけど、けどなんか今って例えば大企業で言ったらトヨタとかって、うん、もう世界でもうトップじゃなくなってるじゃないですか、
はい、
もうだから日本全体が落ちていってるんだから、うん、それは日本の中のね大金持ちも被害者っちゃ被害者なんです、まあ、もちろんこの社会作り出したのは、うん、まあ、彼らもね、彼らがかなりね罪背負ってると思いますけど、うん、それでも結局日本国のこと考えると、うん、全体で下がってるわけなんで、やっぱりなんかただただその大企業が憎いとか、自分より金持ってるやつが憎くて仕方がないとか、うん、そういう恨み防止みたいなのがすごい強く前に出てきてるなっていう風に感じてるんですよね、
うん、
だからなんかその日本を良くしたいとかじゃなくて、ただただ自分の上に立つやつが許せないだったりとか、うん、それが天皇陛下の存在を天皇制という制度にこうね、こう言い換えて、
いわゆる左翼用語と言われてるやつですね。
で最初ね、そんなことないと、自分天皇陛下は自分のお父さんのように思っていると言っていた代表ですらも、今やこう天皇制の廃止について検討が必要だとか、
うん、
そんなことをこう言い抜かすともうどこに時の令和新選組があるのかと、ただの左翼政党、極左政党じゃないかと。
だからそのまあ社民とか共産党で満足できなかった、もっとガツンとはっきり言ってくれるっていう、そういうまあその言葉の気持ちよさっていうのを、なんていうのかな、それをこう味わいたいための人たちが、味わいたい人たちがなんか集まっちまってるような感じがして、でなんかね、言葉を汚くっていうか、その強烈に罵れば罵るほどなんか留飲が下がるっていう、その本当に感覚として僕は間違ってると思うんですけど、なんていうのかな、より強い薬が欲しいみたいなのいるじゃん。
だから今、ですよね、
もう今この薬じゃもう全然もうダメなんです、もっと強い薬よって言ってるような、なんか でただしそれがさ、まやかしなんで、ただ言葉でね、だからまあそれがその
気持ちは分かりますけどね、もっとガツンと言ってほしいとか、
うん、言ったからって聞きゃしないよね、
そうです、結局そのだからまあ、国民民主党持ち上げるわけじゃないですけど、うん、国民民主党に譲りすぎだと思いますけど、うん、けどこのなんか駆け引きだと思うんですよ政治って、
うんうん、
だからもちろんこのね、こう選挙っていうものがあったから、結果で見たら結局市民の心を掴んでるのはどっかやったら、残念ながら選挙の結果だけ見たら今自民党なわけですよ、
はい、
だからまあ自民党ベースなのは仕方がないとして、けど自分らの主張も受け入れてほしいから、うん、ここは賛成するけど、うん、ここは絶対入れてなみたいな感じの、うん、取引っていうのは絶対必要だと思うんですよね、うん、例えば国民主党で言うんやったらば、まあ、トリガー条項を絶対入れてほしいだったりとか、うん、言ってまあもちろんこう蹴られてね、玉木さん切れてましたけど、
うん、
まあ、それと引き換えに譲ったものはかなり大きいと思いますけど、うん、まあ、でもそういったもんやと思うんですよね、うん、けど結局例えば消費税に関してもね、 5% まで乗るだったりとか、
うん、
まあ、8% やったらまあ乗るだったりとかあるわけじゃないですか、うん、 けど、もうなんか今、野党共闘クソやみたいな言いながら、うん、裏でこそこそ野党共闘しようとしたりとか、うん、そのくせなんかこう、消費税のことに関してはね、結局、今のとは、何を言おうとしたかというと、例えば前の東京都知事選挙ですかね、うん、あれで立憲の酒井なんちゃらさんがね、うん、当選しましたけど、うん、あの方って増税派なわけですよ。
都知事選挙、
都知事選、だ補選ですわ。
あ、補選、
はい、15区、はい、15区です、はいはいはい、ボケてましたわ。はい、あの人は増税派なわけですよ、うん、増税派の応援に行ってましたよね、どっかの共同代表、
うんうんうんうん、
これ野党共闘以前の問題じゃないですか、
うん、
本来やっぱりこう 5% に、あの当時は増税派だったけど、もう今となってはもう 5% に減税すべきだって言ってるんやったらば、うん、まだわかるんですけど、うん、結局翼の党のこの質問からも逃げですよ、うん、結局そのスタンスを崩さないままの酒井候補を、うん、令和新選組の共同代表が、
うん、
個人っていう形であろうがなかろうが、うん、応援してたわけじゃないですか、うん、それってもう茶番以外の何者でもないと思うんですよね、うん、国会は茶番と言いながら一番茶番やってるのはどこやねんって話ですよ。
あ、なるほど、
っていうふうに自分は思います。これは客観的な事実としてね、はい、悪口でも何でもないですよ、うん、だって結果としてそういうふうになってるわけですから、
うん、
と思います。はい、
さあこの問題を、政治評論家の木田上優子さんに伺ってみましょう。
なんで政治評論家ではないですよ。
はい、うん、まあ、一連の最近の状況を、まあ、あなたもなんとなくこう熊本で眺めていると思うんですけど、どうですか、思うことがもしあれば、
はい、思うことですか。
はい、
いや、ちゃんとやっぱり記者会見じゃないや、なんだっけ、説明はするべきだと思いますよ。
ああ、向こうがね、
一連の流れでね、今もやもやしている状況ですね。
はい、
うん、そこは必要だと思いますね。
ただね、別に向こうをね、援護するわけではないんですけど、本当にね、相手にされてないみたいです。
は
あ、マスコミが
誰が誰ああ、まあまあ
マスコミがもうどう
でも、あ、じゃあマスコミが動かない限りはそういうことはしないってことですね。
動かないっていうか、もう
動く価値すらないと。
そうそう、
取材する価値すらないと。
そうもうなんかまださ、国会議員がね、何人だ、8人
ですね、今
8人いる党とは思えないぐらい相手にされてないですよ。東京のいろいろその政治部とかのもういろんなところで、俺もネットワークがあるから情報を得てんですけど、もうどうでもいいあいつらっていう。で、下手に書くとめんどくせえと。ちょっとでも書くとすっげえそれをまたやったら宣伝するし、そうするとね、なんかいかにもね、令和寄りのメディアって思われるのがものすごく嫌みたいで、どこのメディアも。
そうでしょうね。
ああ、で、関わり合いになりたくないっていうのがまず一つあって、令和かーって、なんか みんなそんな感じよ。でもちゃんと何が起きてるっていうのは全部みんな知って、調べてる。
ああ、
だからうちで出してる情報とかも全部もう共有していて、これひどいよねっつって、もうみんな分かってるんだけど、もうこれでも出したっつってね、世の中の関心事じゃないよねって、知らねえもん令和なんて
っ
てい
う、むしろ宣伝になっちゃうと。
そうそう、だって結局 1% とかでしょ、一番多いところでだって 3% ぐらいでしょ。いや、毎日新聞が 3.4% とかそんなもんでしょ。
はい、
でもう誤差だもの。
でもあれでしょ、自民党の支持率が下がった流れ玉としてでしょ。
そうだからもうラジオの聴取率みたいな数字だものだって。もうね、
ラジオ屋さん言われてますけどね。
私ラジオ屋さんですね。ラジオ屋ラジオ屋って言われてるんで。もう本当にあれだよね、個人攻撃しか本当に脳がないんだな。
ね、人格否定しだしたら負けやと思います。
だから人格否定しかしないじゃん、だって。
だから、
もう内容がないもん、一つとして反論が出てこないというね。
やっぱりね、あかんとこはあかんって言わなあかんと思うんですよ。
ええ、それはそうです。
何でも肯定すると、それこそが令和に対してマイナスになると思うんですよね。うん、マイナスように、マイナスの結果を呼び出すように落選運動だったりとか、そういったものに繋がると思うんですよ。うん、でも、支持者がね、 まあ、もちろんもう信者って言ったら、もうそれ、もう肯定しかしない人を自分は信者と思うわけですけど、うん、支持者であればね、やっぱおかしいとかおかしいって言うのが筋だと思いますし、うん、まあ、それできないんやったら、やっぱりもう、一回離れた方がいいと思うんですよね。うん、
まあ、それもそれができないね。
いや、だから、わかるんですよ。だから結局、政治だったりとかね、そういったものが離れると、例えば政治の情報が入ってこなくなるから、こう不安だったりとか、まあそういったコミュニティがなくなるから不安だとかもわかるんですけど、まあ抜ければ抜けたと、まあ抜ければね、やっぱり、まあ、なんですかね、それなりの、環境ってやっぱり戻ってきますから。
やっぱね、さっきの話に戻っちゃうんだけど、自分の代わりにガツンと、汚い言葉でもいいから、パンチのある言葉でガツンと言ってくれる人が出てきてほしいなと思っていたところに出てきた、
はい、
やったと、これだと、それで、まあ、浸水した、そこにもう本当にファンになった、でそれを応援していく、その最中でね、何が起きたかって、そこしか見なくなっていくんだ
そうですね、
他の、まあ、与党とか他の党とかのいろんな細かいところはもう別に見なくていいと。でましてやそのアンチと言われるやつらの声なんか聞く必要もない、もうミュートするかブロックするか、でそういったことでこうフィルタリングしていって、もうそピンク色の眼鏡をかけちゃってるような感じになって、でそうなっていった時に純粋培養が始まるわけですよ。だから最初のうちはものすごいそのバランス取れた感覚を持ってた人たちなのに、途中から先兵になっていったっていうのはもうまさにそれと一緒で、で僕は一番やっぱ危惧してるのは、宗教化してる、宗教化してるってよく言うけど、
はい、
もう確かにその通りなんで、で、これがね、今俺が得てる情報では、確かに警視庁がものすごい力で今動いてるんですよ。
はい、
での翼の塔の一件と、そして水面下で令和ともつながってるそのコネクション、これきっとあると。
田中正道。
で、はい、でそれも含めて、これは徹底的にやるぞと。で、これは、まあ、あれ、捜査2課だっけが動いてて。
そうですね。特別なんちゃらなんちゃら。
で、公安も動いてる。
はい。まあ、公安はね、前からね。
まあまあ。で、これは未確認だけど、
はい、
公安調査庁も動いてんじゃねえかって話をちらっと聞いたのよ。
はあ、
知らんよ。これは俺はあの裏取ってないから。
はい。
警察の公安と公安調査庁別だからね。
はあ、
全然違うもので、レベルも違うから、
はあ、
でひょっとして両方が動いてたとしたら、これはだオウム真理教の時まさにそうなの、うん、でそういうような状況がもしあったとしたら、俺なんかものすごい悲劇的なものが最終的に着地点としてイメージしちゃってるんですよ、
うん、
で何人かの逮捕者が出て、でそして殉教者みたいになっていくんですよ、これ下手すと。そうするとその信じてる人たちがもう中にはもうより心の拠り所にしちゃってるから、下手するとなんか自死する人とかね、でそういうのが出てきて、でさらにだんだんだんだん追い詰められていくと、本当になんかこう牙を剥く集団になっていく可能性があるなっていう風に、やっぱ結構多くの人がそう危惧してんですよ、うん、本当にオウム真理教となんか似てる部分っていうのをこう考えて
る、ね、攻撃的になる。なんかね、昔の2019年の時ってまだなんかそのアンチに対しても、うん、まだツイッターの中でその、まあ、支持者ですよね、うん、説得しようみたいな感じのが多かったと思うんですよね。
あったですよ。だってね、おしゃべり会とかで、
はい、
こう右派のなんかこう跳ね返りみたいなのが、おいおらーとかって言ってきたとしてるじゃん、はい、それをね、何人かで別に吊るし上げようってね、話しましょうっつって、はい、ゆっくり話しませんかみたいな感じでやる人って何人かいたんですよ。
でそれが令和新選組やったと思うんですけど、
今はもうやっぱり罵って吊るし上げるからね。
でしょう。なんかそれはもう令和じゃないですよね。
いやだからもう そういうふうに、
もしろ政党って言ってもいいのかっていうぐらいの、
うん、
まあほんまになんかその反射的なやり方になっちゃいましたよね。
まあ反社との親和性が非常に高いですからね。
まあ国が反社らしいですから、とある共同代表によると、
あ
もうすごい日本語分かってない方かなと、あのね、
まあ、ご本人はあれですよね、カンナムスタイルですけどね。
だからカンナムスタイル、あれひどい、
カンナムスタイル
もうあれ
最初見た時もう大笑いしたけどね俺
でも逃げろ〇〇さんの方が好きです。
逃げろアキコさん
あれ、あのね、いつも休憩時間に1回は来てる。
癖になる。
あのいい曲だの、あれ。
あれね、あれ、あの、どうでもいいザコさんでしたっけ、作ってるの。
ザコさんね。
はい。
作詞は俺だからね。
あ、そうですね。アヒルのね。
アヒルの
ね。あれ、悪意の塊でね。
感想のとこね。
もう爆笑してます。
早回しに絵をしてあって、
ひどい。
外旋車でなんかこう、なんか出てくるところで、アヒルが、
あれは悪意がありますよね、ほんまに。
いや、まあ、もう素晴らしい演出だと思うんですよ。演出力の。
ほんまに悪い。
しかも、なんなんだ、この量産体制は、あれ。俺が作ったのは、そして令和と、はい、その、逃げろあきこさんと、はい、それと、よろずやだもうよろずやはちょっと悲しい歌、あれ聞いて泣いたって人結構多いんだよ。
楽だ楽だ。
でもなんかこうね、もう何でも知っているよろずやっていうね。
だからね、
ご自慢のよろずや。
自分の中のベスト3は、はい、だからベスト3は、牛フォーと。
ああ、牛フォーね。
はい、牛フォー。
牛フォー。
あ、だからその先言った、逃げろ丸丸さんと。
逃げろあきこさん。
あと何かあったかな。あとい
ろいろ出てきますよ、いろいろ。
あ、忘れた、なんか出てこないですけど、あと1個あったんですけど、忘れましたね、なんか。
まあまあ。
思い出深い作品がね。
ああ。
はい。
はい、あら、実に生まれてますからね。
はい。
これからの量産されていくと思いますけどもね。
まあね。ちょっとね。アヒルはひどい。ほんまにアヒルはひどい。
ああ、うん。まあ、ぜひツイッターでね、追っかけていただければ新しい情報が。木田さん、この替え歌の方とかご覧いただいてますかね。
あ、見てますよ、はい、よくできてますよね。
好きな曲とかありますか。
好きな曲、
もしくはこのなんとかって曲、この曲をぜひ替え歌で使ってほしいとか、そういうリクエストがあればね。
いや、それはそちらにお任せしますけど、
はい、
やっぱりUFO の替え歌はすごいですね。
あ、UFO、
うん、テンポいいですもんね、俺。
あ、まあね、
そう、テンポがいいのがいいですよね。
あ、やっぱこうね、一時停止違反の外旋車の後ろ姿とかね、いろんなこう、なんか映像がね、また秀逸な映像を
持ってきますよね。
ほんま悪いわーと。まじでね、森の熊さんぐらいやってほしいですよね。
ああ、ともかくほらもうクリエイティブだから、みんな、はい、ああいう動画係がいるわけでしょ、はい、そしてあのポスター係がいるじゃん。
あ、
サンザルとか、ねえ、あと吊るし上げの間とかね。
だからね、
吊るし上げの間だけ俺作者知ってるんですよ。
まあ、ただ自分がね、みたいな森の熊さんと、犬のおまわりさんぐらいの替え歌がね、あれば結構面白いんじゃないかと思ったりしますけど、自分は別に書きもしないですし、はい、っていう妄想です。
次なんかこれアニメかなんかがいいかもしれないね。こう宇宙戦艦ヤマトとか、なんか絵が作りやすそうな気がするけどな。
ガンダムとか。
ガンダム、ああ、ガンダムね。
燃え上がれ。
燃え上がれ。今絶望に沈むとか。
ひどい。ほんまにひどい。
ああ、いいね。あ、ちょっと浮かんできたね、今。なんか俺はほらもうおじおばホイホイで行きたいんで、はあ、昭和なアニメとか、
は
あ、なんかサザエさんとかどうかね。
サザエ
さんとかこう、
なかなかね、サザエさん難しいと思いますよ。
ああ、ねえ、凱旋しようと街まで出かけたらアンチが出てきて、吊るし上げさず、あきこさんってやつで。
10人で吊るし上げて。
みんなが笑ってる。誰も彼もが笑ってるっていう。 ルールルルルルルル、あ、いいな。まあ
今日は重曹だっつって、
ああそれとか
ひどいな、ほんまにひどいっすよ。
いやいやいや、いいんじゃないですか。あのエンディングテーマも使えそうだけどね。ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥンドゥン。それでこう、さて来週の令和新選組はっていうことで、誰さん離島、どこそこで吊るし上げ、そしてなんだっけな、なんだ、うん、なんだろうな、佐藤
です。3本目だそうです。
なんだこっちが言いたいわ、こっちが言いたいわって。
すいませんでした。ということで、皆様あのそういうね、徐々にね替え歌が実は届き始めてるんですよ。あのこれもちょっと新コーナーができつつある、今溜めてる最中で、うん、ちょっとあのだ、まあ、今日はちょっとあのおじおばほいほいもちょっとお休みさせてもらったんですけど、あのひょっとすると来週あたりからあの新コーナー令和カラオケ令和替え歌、
いや
もうあのこのパラキル潰して毎回それやるかもしれない。
あのただの悪口じゃないですか。
いやいや、もうこれ政治批判ですから、これ。
ああそうですね、そうですね、
もうあの風刺です。ああということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。